日本語コンテッペイ、
日本語コンテッペイ、子供と一緒に宇宙から言ってます。
日本語コンテッペイの時間ですね。皆さん元気ですか？今日は母について。はいはいはい、まあ母というのはお母さんですよね。まあちょっと、まあ気が進まない話題ではありますが、まあ日本語コンテッペイというのは本当にいろいろなことを話す場所。まあ基本的に僕は話したくないトピックとかそんなにないんですが、まあなぜ心配するかというと、うまく話せるかなと、誤解がなければいいなと。まあそういうトピックですからね。まあでもなんか今日はこれについて、母について、そして親子の関係について、話す必要があるような気がするわけです。まあ何かが誰かの、心に響くかもしれないし、ああ先生その通りです、僕も同じですとか、私も同じですとか、もしくは僕たちは今親になったりしている人もいて、まあ僕も親ですけど、親として、まあ、子供との関係とかそういうことを考えるきっかけにもなるし、あと何より僕自身がですね、ここで話すことによってこう自分の中にある何かがこうリリースされるようなね、まあ言ってみればカウンセリングですね。自分で自分をカウンセリングするような。まあカウンセリングって基本的に話すことが大事ですからね。話しているうちに何かこう心の中にあるものがこうリリースされる、言語化されることによって、まあそういうのがありますからね。まあ今日話したいことはね、やっぱり基本的に悪いことかもしれない。まあ僕が自分のお母さんについて話すときに、皆さんどういう印象を持ってますか？まあ別にそんなにたくさんは話さないけど、別に悪い関係はないみたいなことをいつも言ってますよね。そうなんですね。僕は特に家族と悪い関係はないんです。じゃあいい関係があるかというと、これはやっぱり疑問がありますね。で、まあいい関係というのはまあみんな違うと思うんですけどね。どういうことをいい関係と思うかというね。それは人によって違うと思うんですけど、まあ理想的な関係とはやっぱり言えないですよね。まあ僕は正直に言うとね、理想的な関係とは言えない。はっきり言って理想的な関係を持ってる人はいないです。僕には。はい。もちろん奥さんとも理想的な関係じゃないんですよね。友達とも今まで理想的な関係になった人なんていないんです。基本的に理想的な関係というのは、まあちょっとわがままだしね。自分が思う友達とはこうだっていうのと、他のその友達にとっては友達とはこういうのでしょっていうのはやっぱりズレがあるでしょ。僕にとっては理想的な子供はこんな子供だって言われても、子供にとってはそれは僕、そういう子供に僕はなりたくない、理想的なパピっていうのはこういうパピだって言われても、僕にとってもね、いやそれはちょっと、まあいわゆる理想的な関係っていうのはやっぱり一方通行ですからね。あと一般的な理想的な関係っていうのもまあないようなもんですよね。やっぱりみんな違うんで、まあ何とも言えないですけど、まあ少なくともまあもう少しいい関係に慣れたんじゃないのかとか思いますよね。慣れたんじゃないのかとか、まあお母さんまだ元気ですけど、お母さんまだ元気だし、最近も電話したりして、別に問題はないんですよ。本当に問題ないけど、やっぱり気になったことがあって、それで感じたことをね、今日話したいと思います。まずね、何がきっかけだったかというと、まあ僕はお母さんにちょっと電話しましたよね。電話して、まあ今度 夏に帰る話ですよね。夏に帰る話をした。夏に帰る予定がありますね。で、それで、実は僕のおばあちゃんって2人いるでしょ。おじいちゃんも2人いますよね、全ての人に。で、おじいちゃんは2人とももう死んでるんですね、亡くなってて。で、おばあちゃんの1人が、実は今年亡くなったんですよ。もう1人は元気にしてますけどね。で、おばあちゃんの1人ね、すごく長生きしました。もう90歳以上。でもやっぱり、いつか人は死んでしまうんですね。残念ですが。で、それで、夏にですね、日本の場合、お盆といって、お盆に、その死んだ人のために集まるんですよね、家族で。で、その時ちょうど僕は大分に帰る予定なので、もちろん参加しますと。葬式みたいな感じかな。お葬式みたいなね、感じですよね。みんなで集まって、親戚、おじさん、おばさん、いとこ、いろいろな人たち、多分僕の子供も行くし、若い人の葬式じゃないので、お盆ですよね。若い人じゃなくて、亡くなったのはおばあさん。悲しいですけど、やっぱり90歳以上なので、みんな、そんなに、その、なんていうかな。残念だけど、当たり前ですよね。そういうトーンがありますよね。長生きするっていうことはやっぱりいいことで、長生きしたな、おばあちゃんっていう、そういうことですよ。で、生きている僕たちが、挨拶したりね、元気ですかみたいな。久しぶりに会うことになる人もたくさんいると思うんですけど。で、僕のお母さんが僕に言いましたよね。ちゃんとした格好で帰ってきなさい、みたいな。髪とかちゃんとしてね、みたいな。僕は今髪長いですよね。で、ファッションとかも、普通のサラリーマンとは違いますよね。で、別にね、僕がその、なんていうかな、そういうところに行くときに、例えばパジャマを着ていくとか、そんなことはしないんですよ。必要であればジャケットを着ていくし、別にビーチサンダル履いていくわけじゃないしね。ちゃんと靴下を履いて そういうことちゃんとやるにもかかわらず、やっぱり僕のお母さんって昔からそうなんですよね。結構表面的なこととかを、あと世間的なことをやっぱりいつも考えている。で、髪とかね、髪が長いとか、それがまるで悪いことのようにね。何が悪いかというと、お母さんにとっては別にそんなに問題じゃないけど、いわゆる自分の息子が髪が長くて、他の親戚にね、どういうふうに思われるかみたいなことを考えるんですよ。で、それを聞いた時にね、僕はちょっと、体の力が抜けるというか、残念すぎて、いろいろ思い出す感じが したんですよね。で、お母さんとはいろいろ話して、別にいつものように、電話を切って、大丈夫だったんですけど、その後にずっと嫌な気持ちになって、何が僕をこんなに嫌な気持ちにしたり、髪のことを言われたからとか、帰ってくる時にちゃんとした人に見えるようにしてねみたいな、そういう何がこう僕をイラつかせてるのか、何が僕をこう悲しくさせてるのか、今までこういうことがたくさんあったよなみたいなことをいろいろ考えてみて、これはポッドキャストで一回話さないといけないなと思ったんですよね。考えをまとめるために、子供の時からやっぱりそういう経験が多かったんですよね。 なんかまあまあこれは日本ではよくあることなんですけど、いわゆる親が、まあ、特に母親がですね、なんかこう自分のことを気にしているというよりは、自分がその学校とかその親戚とか社会の中でまあどういうふうに振る舞ってるかをとても強いプレッシャーで、コントロールされているような、そんな気がする。でまあでも僕は、まあ、子供の時はそんな感じだったけど、中学生ぐらいから、まあ、パンクロックとか聞き始めて、うるせえみたいな感じでね、俺はやりたいようにやるんだ。高校生はもうそのピークですよね。うるせえババアみたいな、まあ、ちょっと悪い態度もあったかもしれないけど、まあ、反動ですよね。で、まあ、皆さんも知っているように、僕のお母さんはちょっと僕が大学生の時に大きい病気になって、でその後なんか変わったんですよね。すごく変わって、なんか生きていることだけで幸せというか、そのなんていうかな、人間のもっと本質的なところにいろいろ気がついてですね、それはお母さん自身もその時 何度も言ってました。なんか本質が大事と。で僕は子供の時からずっと本質を見てたんです。本質が大事だと、嘘とか表面とかそういうことじゃなくて、本質的なことだけを、まあこれは多分特徴ですよね、僕は生まれ持った特性みたいなもんで、本質をまずは見て、本質が間違ってなければ表面的なことはそんなに問題じゃないというか、例えばですよ、ある友達がね、とても僕のことを愛している、まあいい友達が、表面的に何かこう意地悪なことをやったり言ったり悪い言葉を使っても、全然そのまあ大丈夫、そんな感じでしょ。まあ例えばとてもいい友達がなんかこう汚い言葉を自分に使って、お前バカだなとか言っても全然大丈夫でしょ。いわゆるお前バカだなっていう言葉はまあ表面的なもので、でももう分かりますよね、その自分のことを好きというのはね、それだったら全然構わないけど、そもそも自分のことをなんかこう悪く考えてたり、本当にこう意図的にね、なんかこう悪いことをしようとしているような人が、どんなに素晴らしい言葉を使っても、例えばあなたは素晴らしいですねって言っても分かるでしょ、そういうのって。いわゆる表面的な、なんかそのいわゆる内と外とか意味がないっていうことを僕はずっと子供の時から考えてきた。まあ多分理由はね、やっぱり田舎っていうのは東京とかよりももっともっとなんかそういう昔の日本のいい文化もあるし悪い文化もあるし、内と外とか残ってるんですよね。でまあ建前というのが本当に多くて、でさらに言えば、まあ僕のお母さんというのはそれが特に強い人なんですね。今でもそうだと思う。で、まあ、自分の母のことを悪く言うのはちょっとこう本当に苦しいんですけど、お母さんにはとてもいいところがたくさんあるから、唯一のね、悪いところというか唯一の僕がまあ好きじゃないところを言えばそこなんですよね。その内と外とか、なんかそれが強すぎて、表面的なこと、社会的なことを気に、社会的な評判みたいなものを気にしすぎて、しかも自分の評判じゃなく周りの人ですね、例えば僕のお父さんとか、あとは僕とか、お姉さんとか、お姉さんは分かんないけど、まあ、とにかくなんか僕たちにそのこういうふうに振る舞ってほしいみたいなのがすごく強いわけです。でそもそもね、僕が家を出たいと思った多分大きい理由の一つがそれなんじゃないのかなと思うんですよ。そして自分がなぜ田舎が好きじゃないのかとか、自分がなぜなんか大分に帰りたくないと思うのかっていうのが、結構それが一つの大きい理由なんですよ、ね、でそこに気がついた時にちょっとがっかりしたんですよね。はあと、こんなどうでもいいことによってなんかこう家族に会うのがめんどくさいとか思ってしまってんだよなと、まあ自分にもがっかりしますよね。 でお母さんとかもほとんどそういうことは最近言わなくなったんですけど、やっぱりなんかね、こう親戚で集まったりするとかいう時に、僕に、僕だけじゃなくてね、なんかその家族になんかこう、まあ自慢の家族のように振る舞えみたいな、そういうメッセージがあるわけですよね。まあ言わないですよ、そんなダイレクトには言わないけどね。僕は結構家族にそんなに自分が何をやってるかとか話さないんですよね。まあ日本語の先生やってるし、ちょっとラジオみたいなものもやっててみたいな、それぐらいは言ってるけど、正直言って、まあ、例えば僕のお母さんはよく分かってないんだと思います、はい。まあちゃんと生活できてるっていうのは分かってるけど、その何て言うかな、やっぱり昔の人だから分かりやすく大きい会社で働いてるとか、そういうのが良かったのかな分かんないけど、とにかくですよ、そんなこと言いたいわけじゃなくて、何を言いたいかというと、まあまあ良くも悪くもやっぱり感謝をしている、その状況に、状態ですよね。そういう子どもの時からなぜ僕がそのこういう人間になったかっていうことです。そして僕がこういう人間になったからこそ、世界中の人と話ができるし、先生はちょっと日本人だけど少し違うっていうふうにね、まあ良くも悪くも違うんで、別にそのいいところもないんでしょうけど、日本人としてのいいところもないだろうし、日本人としての悪いところもないだろうし、なんていうかな、僕にとってその日本のね、いいところとか悪いところか、日本人のまあ性格みたいなものがあるでしょ。でそれは僕の好きな部分もあるけど、やっぱり嫌いな部分は、何度も言うように、なんかこう世間体を気にするっていうことですね。世間体、しかも世間体を気にするんだったら、もっと本質的に世間体を気にすればいいと思うんですよね。本質的にというのは、その人が本当にどういう人間なのか。でも未だにね、あの人は髪が長いとか、あの人のファッションは怖いとか、タトゥーがあるとか、なんかいわゆるそういう、まあ見た目の判断みたいなのも大きいし、むしろなんか普通の人に見えてね、そのすごくいい人のように振る舞えて、でも実はすごく悪い人間みたいなのが評価されたりするんですよね。本当にいい人じゃないけど、一般的にはなんかこういいように振る舞える、でそういう人たちが、まあ、政治家になったりしますよねでろくでもないでしょ、悪いことばっかりしてるのね、隠れて。でも見た目ではなんかすごくまともな人に見える。でそういうのが本当に今でも多いんですね、日本の社会では。だからなんかその僕はそういうところを、本当にそういうところが変わった方がいいと思うし、でもなんかこう自分の母親にですね、今度帰ってくる時は髪型ちゃんとしなさいよみたいなことを言われると、がっかりするんですよね。なんか自分の家族だから、自分の母だから、なんかもう議論する気もないんですよね。もう議論すればするほど多分悲しくなるし、がっかりするんですよね。でもまあ僕は髪切らないですよ、むしろ切りたくない。でこれも全然変わってないですよね。僕は高校生大学生ぐらいに、そんなお母さんだからこそ、お母さんが言うことと全く反対のことをやってきた。そして今でも、よし、これでこれは何かのサインだ、ね、僕はやっぱりこのまま生きるべきなんだとそしてやっぱり表面的なことを気にしたくない。なんかそこがすごくね、日本が変わるキーのような気もするんですね、鍵のような。そして日本だけじゃない、世界がもっと良くなるための鍵みたいなところが、この今日の僕のイライラにあると思ったんですよね。もう少しこの話題については考えてみたい、考える必要がある気がします。で親と子供の関係っていうのも、 親たちじゃなくてね、他人と自分との関係っていうのがいつもそういうバランスに成り立ってると思うんですよね。他人が求める自分とやっぱりこう自分が求める自分が違う。で、他人が求める自分っていうのは本当に例えばお母さんがなってほしい僕じゃなくて、お母さんが、他の人の前でそのどういうふうに振る舞ってほしいかね、お母さんが僕に他の人から見てどういう人間なのか、結局そこにあるんですよ。で、それに気がつくとすごく残念ですよね。なんかそのだから本当に僕にどういう人間になってほしいですかあなたは。そもそもそれは関係ないですよ。そもそも関係ないけど、少なくともね、少なくとも本当に母が僕にどういう人間になってほしいかというのがダイレクトにあればそれは聞きたいですけど、まあ所詮ね、それはすごく表面的なことで、しかも他人にとってどう映っているかとかね、自分の息子がその近所の人とかなんかこう社会にとってね、社会とか世間ですよね、まあ、親戚とかですよね、親戚とかにとってどう映るかっていうのが気になる。これは本当に醜すぎる考えなんですよね。非常に残念な考え方で、僕は子供に絶対そういうことを言いたくない、はい、子供にはまず自分を大事にしろ、自分がやりたいことをやれ、そして周りの人を大事にしろ、ね、大事にする。でもその周りの人が求める人を演じる必要はない、ね、しかも表面的なことでですよ。表面的なことでね、深いところだったら大事ですよ。他人のために深いところで深いところで他人のことを考えるっていうのはすごく大事なことで、人の役に立つっていうのは本当に大事なことですよ。僕は自分のことだけを考えて生きてるわけではないしね、むしろ僕は自分のこと全然考えてないんですよね。自分のこと考えてないから髪が伸びてるんですよもう情けない、このトピック本当に。だからね、まあ本当に難しい話です。もう話せば話すほどバカバカしくなってくる、話せば話すほどなんか論点がずれてる気がする。これが難しいと思った理由です。まあ20分以上話してきてどうなったかというと、まあ、結局スッキリはしませんでした。でもスッキリしないトピックも頑張って言語化することによって、まあ何人かの人が何かを感じてくれたんであればそれでいいです、それで十分です。そしてもし皆さんがなんかこう僕を評価したいのであれば、僕のお母さんにメッセージをください。哲平先生はたくさんの人の役に立ってますとまあ別に言わなくていいです、そんなこと知ったこっちゃない、知ったこっちゃないです、はい、別に親の評価なんか気にしないですからね。でもちょっと残念な気もするんですよ。本当にお母さんとかお父さんとか僕が何をしてるかよく分かんないっていうか、テレビとかに出ている人じゃないから全然有名でもないしね。でも実は日本語ポッドキャストでナンバーワンでしょ、本当に。にもかかわらず全然知られてないですからね、はい、いいんですけどね、別に人の役に立てば、日本語学習者の中級以上の人たちがこれを聞いてもっともっともっと日本語がいろんなニュアンスが分かるようになればそれで十分なんですけど、まあ正直言って親としてはちょっと心配ですよね。息子は一体何をしているんだみたいな、あんな変な髪型してなんかただのニートじゃないかみたいなね。いや全然ニートじゃないんですけど、はい、まあ、それは分かってますよ。ちゃんと子育てしてるしね、ちゃんと生活できてるから別にいいんですけど、まあはっきり言ってね、なんかね、まあもういいですこの話は、ね、はい、というわけでまた次回から楽しい話したいと思うのでよろしくお願いします。チャオチャオ、アスタレゴ、またね、またね、
またね。